皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林由紀香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。高野さん大丈夫？お口お口。はい、この番組は、はい、株式会社高野の協力でお送りいたします。はい、改めまして紀仙坊おかみ林由紀香と申します。
はい、
はい、高野さん、
はい、ちょっとね、鼻水が、
風邪ひけた？
いや風邪はひいてないんやけどね、うんうん、なんかさっき寒くなったし、
そう雪降ったしね、初雪ね、京都。え、知らんの？
知ら
ん、嘘、もうだいぶ前よ。もう頭の中雪降ってへんの？まだ
部屋の中しか行ってないしかな。
本当、もう遠くに降ってますよ。
でも林さんとか積もってんの？
あのね、気仙沼はね、うん、あの寒かったけどね、冷夏になってるけども、うん、積もらない。
あ、積もらない、
まだ積もってない今年はね。
そうなんですね、うん、
とか言うてたら足は積もったりしてね、今晩とかね。うん、でもね本当に寒くなりましたよ ね急にね、うん、あんだけポカポカしてね、今年どうなるんやろうと思ってね。
そうです、ほんのついこの間までですよ、うん、あんな暖かかったんが。
でもね高野さん聞いてよ、あのね、気仙沼ね、アジサイの花咲いてるの。
え、
1輪じゃなくて4輪っていうの、4塊っていうの、あれ、すごいでしょ。来年どうなるのって。怖い怖い。
なんかこう時空がそこでなんか変化してるん
ちゃうの。いや時空じゃない、
気仙沼だけが。
いや私は気仙沼のせいじゃない。全体的に日本中がおかしいの。
そういうなんか、まあ、電波を走ってる会社の。
いやもうそういうね、高野さんがいるさかいね、いろんな人が、ね、信じてね、もう宇治でもね、京都でもいろんなこと言われてるんやから。
なんかね、なんか2000年ぐらい気仙沼
で言ってる。いやいや、そうなん2000年は言うてん、400年言うて
るけど
ね。ねえ、ねえ、
そうやね。ねえ、もうあのあれですよね、もう師走で。
そうよ。
いつものあの、
もうそろそろ
そばのね、
年越しそば。はい、ね、もうあの生き残れるかどうか私が。ねえ。もういよいよですね。ね、本当にあともう少しでね。はい。もうあの今日20日でしょ。うん、あと少しですよ。もう10日ちょっとでね、10日11日でね、年末になって。年越しそば食べて、
あれ去年のなんか1ヶ月前ぐらいそんな話やってなかった、1年前に話したような気が
しない、ね、1年前もそういう話してたね、うん、もう本当ね、1ヶ月前の話みたいね、うん、これ ねもうそれこそ高野さんの時空がずれてるの言うてしもた。まあそんな感じでね、うん、もう気仙沼もね、そうそうそう、ちょっとね暖かかったりね、うん、寒かったりで急激に、あ、それからねちょっとね、あのニュースっていうこともないけど、うん、気仙沼のね福次郎が帰ってきたんですよ。
猫ちゃん、
もうねすごい人気者の福次郎、うんうん、白黒のね、はいはい、の猫なんですけどね、はいはい、彼がね今年の3月にね、おかみさん僕旅に出ますって言って出て行ったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、でそれからね音信不通で、ね、いや私も福次郎ロスになっててね、もうしょげててね、そうしたらね、福次郎のねガールフレンドの、うん、ミケちゃんという子がねとね1ヶ月ちょっと前にすれ違ったんですよ、夜中道で。え、ミケちゃんって言ったらね、うん、そうやでって感じでね、
にゃんにゃん
うん、ふにゃんって感じでね、うん、でその時はスーッとそれでスルーしてね、はい、翌日ねミケちゃんがね気仙沼訪ねてきてくれて、おかみさんやった昨日のって、あ、うん、そうやでって、
う
ん、ミケ元気やったなミケちゃんとか言ってね、うんうん、まあまあ元気よって言ってね、で帰って行って、だからね 2,3 時してから福次郎が現れて、どっかでおったんですって。
あ、そうなの、
うん、ミケに聞いたと、
おかみさんが寂しがってるかなんか、
そう、うん、何やって入っていいとか言うさ、いいよ言ったら、それからベタベタ、何十年かもやったもうずっといます毎日、そうしたらね、福次郎ロスは私だけじゃなかってね、あのうちに来てるお客さんのね子供さんとかね大人の方も皆さん福次郎大好きでね、もう福次郎とともにまたね、おちびちゃんがみんな集まりだして、はい、
そうか なんか野生で強い猫ですよね。
そう多分ね、あのやっぱりねちょっと傷ありましたよ、うん、眉間に。
あ、そうな
ん、ね、うん、やっぱり戦ってきてるね、あちこちでね。
いや、あれ見るたびにジャリンコチを思い出すねんけどね。
そうなん、ジャリンコチってそんな、あ、そうなんや、そんな、うん、あれ、
そうそうそう、
へえ、
もう福次郎見るたびに思い出す。
あ、本当、うん、もうね、あるお客さんはね、福次郎いなくなったら次福三郎やね言うててんけどね、よかった戻ってきてくれて福次郎でとどまってというニュースです。はい、はい、ではでは、はい、高野さん、ご案内よろしくお願いいたします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都さんが FC への応援メッセージをお待ちしております。
はい、
宛先はアドレス info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp、ファックスは075-253-6901、075-253-6901。また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、はい、それではね、京都これからラジオが毎月プッシュする、はい、京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。12月のこれソンは大平信正さんで愛してるです。どうぞお聞きください。
してる愛してる今は頼りなくても愛してる愛してる今は嘘くさくても本当の気持ちいつの日もいつの日も君に歌うよ愛に触れてでも君だけ届けば僕は歌い続けるよ歌い続けるよ
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、こちらから、ゲストコーナーに参りましょう、はい本日のねゲスト様にはアーツシード京都理事、元ロームシェーター京都支配人さんの影山陽太様です。影山さんこんばんは、こんばんは、ようこそ、
よろしくお願いします。
お越しいただきましたありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
ね、元ロームシェーター、はいね、京都の支配人さんということでね、
そうそう
そ
う、
はい、そのちょっと分かりやすいですよね、
そうそう、もうね、京都でいうと、うん、もう京都会館ですね、
京都会館ですね、元ね、はい、
京都会館はリニューアルして、はい、新しくおしゃべりということで、ね、
すごいのができましたね、
立ち上げの準備から、はい、あの、
そうですか、
そこで抜擢された
ねえ、
いいそんな
だって第1号ですもんね、そうそうそう、素晴らしいですよね、うん、またそういうお話も、はい、話せる範囲でよろしくお願いいたします。
はい、
はいそういう影山様ですけども、はい、影山さんですけどね、まあ、何をしてるか何もんやっていうことで、
はい
ロムシアターさんのね、はい、京都の元支配人さんっていうのは分かりましたけども、はいはい、それ以外にちょっと自己紹介があったら、
はい、
お答えいただけますか。
そうですね。はい、実は私これまで、はいいろんな民間の劇場とか公共劇場で、
はいはい
まあ、それの立ち上げとか運営とかをやってきたんですね。
そうですか。
で、まあ、ロンシアターの立ち上げ準備で、京都に実は私生まれたの京都なんで、母親の実家すぐ、はい昔三条富の小路に、
はい
まあ、まさに近くなんですけど、
はい、あじゃあもうここのねスタジオに近くですよね。
子供の頃お聞きしてた場所なんです。今はもう時間はないんですけども、
はい
京都に、まあ、ある意味なんか気分的に戻ってきたなっていう感じで、まあ、やってきたんですね。
もともと何ていうのかな育ちはどこら辺なんですか。
育ったのはほとんど大阪ですね。
あそうですか。
大阪の千里ニュータウンに父親サラリーマンだったので、
はい、
実家がそこにあるんですね。
父
親の実家は東山五条で清水崎の器に絵付けをする職人のうちやったんですよ。
そうですか。じゃあもうどちらも京都にね、
そうですね、
由来のある、はい、お父様も母様も。
そうなんです、だから私にとってはもう、まあ、田舎と言いますか、
もう DNA は京都ですね。
そうなんですね。だから、とてもマロムシアターの準備から入って、まあ、改めて京都に住んで、まあ、いろいろこう京都のいろんなこう文化とか熱とか、それこそ飲み屋さんとか食べ物屋さんとかいろいろ、はい、見てこうこの5年ぐらい来たんですけども、実はまあロムシアター大きい劇場で、はいまあ、3つの劇場がサイズがあるんですけども、まあ、そこでいろんな催し物されるんですが、はい、実は京都が面白いところはですね、はいはい小さな劇場が小劇場といわれる、はいまあ、50席前後ぐらいの小劇場が、
はい
まあ、昔から、
はい
たくさんありまして、
はい、
そういったところでいろんな演劇とか、ダンスとかパフォーマンスとか、いろんなことが行われてきて、そこからいろんな才能ですねが、はい輩出されてきたと。国内外で活躍するいろんなアーティストが、京都の小劇場から生まれてきたっていうそういう歴史があるんですね。
そうですか。
でそれが、まあ、私も若い時からよく京都に来て見てたので、
そうですか。
そうなんです。そんなその小劇場と、 それから、まあ、あの今度、まあ、新しくしたロームシアターということですね、はい、それから民間の大きな劇場とか、大学もたくさん、見つけの大学祭も、はい、大学もありますから、はい、そういったのは全体がそのつながって京都で、まあ、新しいこれからの、舞台芸術のそのオペレーションができると、あの、はい、そういうのが生まれていくと、はい、そういうふうなことを、まあ、はい、描いて、まあ、実は京都に入ってロームシアターの準備してたんですね、はい、ところが、ここ数年の間にですね、あの京都にあったその、主な小劇場5つがですね、はい、一気に、まあ、クローズしてしまった。
あ、5件も。そうなんです。あ、そうですか。
あのそれぞれ、まあ、あのいろんな理由なんですね、はい、あのただ大きくは、所有者の高齢化とか、はい、建物の老朽化とか、まあ、ということが理由だったので、まあ、決してその小劇場の文化が、こうだんだんこう衰えてきてダメになったっていうわけではないんですよ。もう仕方なくプツンプツンとこう開いていったのが、たまたまこの2年ぐらいの間に重なってしまったんですね。
ということは小劇場を利用される方々っていうね、その劇団、はい、ちっちゃな劇団っていうんですかね、はい、そういう人たちはまだご健在っていうか、
まあ、そういう意味ではその場所がこうどんどんなくなっていくので、まあ、行き場がないと。
あ、なるほど。
で一方で、まあ、ロームシアターちょっと大きいですし、お金もかかるので、まあ、そこはまだそこに行けない。なので、まあ、現状で言うと、はい、まあ、あとはその小さなカフェとか、そういった場所でやるか、もしくはもう京都から出てしまうと、場合によってはもう諦めてやめてしまうというような事態が、まあ、あの起こりつつあったと。
京都にいながら京都で表現できないというのは辛いですね。
そうなんですね。でこれはもう本当に京都の劇場文化、エンタゲーツにとってはもう本当に危機だということで、まあ、有志が、集まりまして、はいはい、まあ、その中でもあの一番有名な33年続いてた、はい、シア、あのアトリエ月見という名前の小劇場があるんですね、
はい、
でこれが、まあ、あの60人70人ぐらいが入る劇場で、はい、昔無門館という
無門館、
そうです、はい、アートスペース無門館という名前でやってたんですけども
、どちらの方にあるんですか。
ですね、下鴨本通りと北王子の交差点をずっと東に入って、はい、ちょっと住宅地に入ったところ、
はい、そういうところにあるんですね、
は
い、
まあ、個人の、まあ、大学の先生がやった土地と建物を提供して、
それを提供されてるんですか。
そこでやられたんですね。そこが本当に、一番、まあ、メッカと言いますか、はい、いうところだったので、私が東京の劇場に若い時行った時は毎月京都に来て、まあ、そこで面白い劇団を見つけては、東京に来てもらって上演してもらうってことをやってたんですね。
あ、そういうこともされてたんですね。
まあ、彼らがこうどんどんこう有名になって活躍していくことによって僕も今があるみたいなと。
あ、そうですか、はい、じゃあもうねこのラジオと一緒ですよね。
そうなんです。
これからのね若い活躍する人たち応援するっていうね。
そうですね。その一番なんか今一番大変な役割って言えば役割ですよね。ちょうど、
ね、大変やし、しんどいし、
大変、
ね、本当にね、そういう役をやってらっしゃるんですね。
いや、まあ、役と言いますか、まあ、そういう意味では恩がありますので仕方がないっていう面もあるんですけども、あ、 まあ、そこ の、 あの最後のディレクターの、あの、阿郷聡さんと、はい、からお話がありまして、はい、まあ、それとあの現代美術家の柳美也さんから最初にお話があって、はい、まあ、これは何とかしようということで立ち上げたのが、はい、アツシード京都ですね。
そうですか。
でそこにあの署名の、はい、会社をやってらっしゃる関さんという人と、はいはい、それから狂言師の重山明さんが加わりまして、はい、そういうメンバーで今これを進めている。
そうですか、
はい、新しい小劇場をもう作らないと、もう先がないということで、
5件もなくなったら、ね、本当に大変ですよね、はい、その一つを作ろうと。
そうなんです。
ということで、
はい、京都駅の東南、駅の東南部ですね、はい、東九条という、はい、ところで、はい、
これからちょっと今すごいとこになりそうなとこですよね。 そ、 う、はい、そこ、ま、 そ、 うその場所 ね、
あの
そこにされるんですね、
はい、たまたまそこに物件がありまして、
ありまして、
へ、倉庫物件なんですけども、
はい、倉庫なんですか、
はい、それをリノベーションして、はい、客席100席ぐらいの、はい、まあ、ブラックボックス型と言われる、はい、まあ、色自由にあの、はい、使えるような、空間劇場を作るということで、はい、2年ぐらい前から、はい、まあ、あのそのプランプログラムと言いますか、
はい、
をスタートさせて、まあ、今現在、その資金を募りながら、すで、はい、に11月から工事に入っていると。
なるほど。
来年の夏オープンに向けて今、
今年の11月からもう、
そうなんです、
建築
もう、もう長い間、劇場がない状況が続くと、先ほどお話したようにあの、いなくなってしまうので、まあ、そう、これ以上開けるわけにいかないということで、まだ資金全部集まっていないんですけども、はい、踏み切ろうと、
は
いうことで、はい、
スタートにな
ったんですか、はい、順調にいけば来年の6月後半には、はい、
そうですか、来年の6月後半、はい、ちょっと楽しみですね。
そう、あのね、いいとこなんですよ、またね、東九条なんですけど、
ね、今ね芸大とかも来るしね、そうそうそう、まあ、もうアートの世界な、ね、街になりますね、
いいね、なるようになんですね、あの京都市の方もそういう方針も出してますし、あのただまあ芸大が移ってくるということ以外には具体的にまだこう、まだそのない中で一番最初に、まあ、今回我々シアター E9 京都という名前にしたんですけども、この劇場が、まずは、そこにできる、まあ、最初の文化芸術施設という、
ね、すごいですね、はい、そういう意味では、はい、
その芸大移ってくる前にも目つけられ
たんです、ね、今お聞きしたらね、
そうなんです、
すごい先見の目があるんですね、
いや、あの本当にいろんな偶然といいますか、奇跡が重なって、
そうですか、
あの場所でできる、まあようになってきたんですね。
そうですか、はい、では詳しいお話をちょっと一曲交えて、その後にお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
はい、
それではね、影山さんがリクエストされたサザンオールスターズのクリスマスラブ、涙の後には白い雪が降る、お聞きください、どうぞ。はい、それでは引き続き、はい、影山さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、その劇場の件なんですけどね、はい、お話なんですけれども、それを作るということで、
はい
はい、なんかいろいろされてるようですけれども、
そうなんです、はい、まあ、劇場、民間の劇場ですので、はい、やっぱりその劇場を建てるためにお金がいるんですね、
で
今回は、はい、
その
2階建ての倉庫をリノベーションして劇場にするということなんで、はいはい、あのベースはあるんですけども、はい、実はやっぱり劇場っていう建物を、はい、まあ、法的にも、はい、そのようにこう作るには、実は耐震の問題とか、それから防音のこととか、はい、まあ、様々なことのこう、はい、まあ、規制といいますか基準がありまして、はい、それをクリアしないと営業としてはオープンできない、まあ、つまり営業できないわけですよね、はい、で実はそれをするのに、
はい、
当然多くの工事費がかかると、建設費がすごく大きくかかるんですね、
バカにならない、
そうなんです、何かこう小さな劇場を自分たちでトンカンやって、はい、何かパフォーマンスするっていう場所としてこうできるかなと実は思ってたんですけども、そうはいかず、
はい、
正式に劇場、まあ、シアターとして、はい、こう認可を得らなきゃいけない、はい、ということで、実は、1億円を超える、はい、数千万円の費用がかかるということなんですね、
すごいですね、はい、で
それを、まあ、一からこう集めていくということから、はい、まあ、このプログラム、
はい、
プロジェクト始まってるんですけども、はいはい、まあ、様々なこれは個人の方とか、それから法人の方からもご支援いただいたりしてはいるんですが、いわゆる公的な支援っていうのは一切ないんですよ、
まあ、
税金は1円も使えない、簡単に言うと民間の劇場なので、私有財産と、劇場って本来僕はパブリックなものだと思うんですけど、日本の法律の中ではそれをこう規定する法律がないので、劇場って言ってもそれは私有財産だからそれに税金使えないという、まあ、そういう理屈なんですね、でこれはおそらく世界中でも日本珍しいんですけども、まあとは言っても、
はい、
まあ、むしろであるならば、
劇
場っていうのは本来こうパブリックなものだと、
はい、
で日本はどうも明治維新の時に誤訳があったのか、公共っていう、
はい、
公共施設とか、公共劇場っていうと、はい、公のという意味があって、
はい、
まあ、それはこう官がやるといいますか、はい、国がやったりすることを公共っていうんですけども、
そうですね、
はい、公共って英語でパブリックなんですね、
はい、
パブリックということの まず最初の意味は市民のとか、
うん、
大衆のとか、そういう意味が最初に来るんですね、はい、なのでそうなんです、だから劇場っていうのは、美術館もそうだと思いますし、ホールもそうなんですけど、やっぱパブリックなもの、それ市民に開かれてるものなので、はい、じゃあ作るプロセスからパブリックにしようということで、はい、いろんな人に声をかけてお金を集めながら作る、はい、そしたら、まあ、それを支援してくれた人たちも、はい、その後も応援してくれるんじゃないかという期待もあって、はい、そういう作り方で始めました、
はい、
その中で、一つ今クラウドファンディングっていうのが、
はい、
よく聞
いてられることもあるんですけど、
はい、これはインターネット上で資金を募る一つのシステムですね、
はい、
そういう、まあ、ホームページを見て自分が気に入った、プロジェクトがあったら、はい、ポチッとやると、
ポチッとね、はい、
でそれが支援につながるという仕組みなんですけども、はい、これを我々も取り入れまして、
はい、
昨年第1回目、これはちょっと申請のために書類作るための、クラウドファンディング第1回目ありまして、はい、これかなり高額だったんですね、目標値が、はい、目標が1400万 はい、おー、すごい。かなり大きな額だったんですが、おかげさまで3ヶ月間で1900万を超えるお金が集まりました。クリアできたんですか。素晴らしいですね。京都の小さな劇場のために全国からたくさんお金をが、ご支援いただいて、第1回目が成功、はい、で第2回目を現在やってます、はい、第2回目は800万円の目標で、はい、進めています、はい、で実はあの今日12月20日、はい、が最終日ということで、
本日最終日ですか。
そうなんです、はい、なので最後の訴え選挙みたいです
けども、今からでも間に合いますか。
間に合います。あの、はい、ホームページレディー4というところでシアターイナイン、はい、京都という、はい、あの検索していただくと、
レディー4ですね、
はい、レディー4という、はい、あのクラウドファンディングサイトで、はい、京都に100年続く小劇場ということでやってますので、
は
い、
京都に100年続く小劇場という、はいはい、タイトルで。
そうなんです、はい、あのそこで
見ていただければ、これでポチってください、
はい、まだ間に合います、はい、
まだ間に合います。清き一歩よ、清きワンポチを、
はい、はい、ぜひ。
あ、そうですか、はい、はい、なるほど。
そういう意味ではこういう形でこう、はい、支援を募ってやっていくということを、はい、まあ、改めて、なんかあのこれからの、まあ、はい、舞台芸術に限らず、はい、あの様々なアートや文化の部分も
面白いです、ね、
どこでも、なんかあの活かせるようなことになればなというふうに思ってるんですね、
そうね、こういうやり方があるねや
って。高野さんとかも ね、アーティストいっぱい ね抱えていらっしゃるし ね、うん、これも一つの方法ですよ ね。ちょっと影山さんにちょっとご指南いただいて、
そうそう、前出すのこと言えないんですけども、
プロデュースのプロデュースしてもらって、
でももともと日本ってあの明治維新まで江戸時代は、あの文化とか芸術はみんな市民とか谷町の人を支えてたんですね、
確かにそうですよね。
国がこうやったってことはほぼないので、
あの個人のスポンサーさんが、ね、いらっしゃって応援がね、
でみんなこう、なんか芝居見にお芝居見に行ったり、なんか買ったり、ね、お祭りみんなでやったりっていうのはもともとそういう風にやってきたので、その方が多分日本に合ってるんじゃないかなという気がするんです
ね。そうですね、だって宗像志向でもそうやもん ね、青森でね、あの本当に温泉旅館のね、おかみさんがね、応援したはって、そこ行ったらね、椿館言うけど、そこ行ったらね、廊下にね、宗像志向の作品がいっぱい並んでるんですよ、ずらっと。もうそんなもんですよね。
その温泉旅館ってほんまそんな、
いっぱいありますでしょ。
ありえないですよ、ほんまに、
ね、残ってるのがすごいですよね。
そこでこう泊まって、
チーズですからね、そうそう、そう、ご飯食べさせてもうて絵描いてこれね、そうそうそうそう、いいですよね。気仙坊も誰か来てくれたらそんなことすんのいない
よ
な。まず余談ですけどね。
京都はでもそういうことをやるにぴったりなので、はい、まあ、改めて京都からそんなことも何か発信していければいいなというふうに思ってるんですよね。
いいですね、はい、いやもう素晴らしいね、その一つ一つね、応援してあげるっていうのはね、
そう、あれはね、本当に応援っていうかね、私はね、なんかそういう、ね、こうでかい応援はできないんですけど、なんかそういうことにアンテナ張って、
ね、そうですね、
で劇場に一人でもこうね、
ね、
一緒に見に行って、
そう
そこで共感持って、
うん、そうですね、
共有して、
ね、そういうのがね、またあの、うん、京都から発信できたらいいですよね。
そうですね、
はい、新しいこの世界をね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、あとあのそれではね、影山さん、はい、ちょっとあのコレスポのね、
はい、
あのちょっといつもの、はい、お願いなんですけれども、はい、座右の銘をいただけますでしょうか、
はい、あの、はい、座右の銘というほど、はい、あの本当に大したことないんですが、やっぱり今やってることもそうなんですけども、はい、あの実験を実践としてやっていくと、
実験を実践としてやっていく、
はいはい、っていうことを、まあ、はい、あの常々と言いますが、これまでも、はい、あのそういうふうにまあ、心がけてというか来たんですね、あの普通まあ実験というと実験室の中でやると、はい、まあ、つまりいろいろ考えて、はい、なんかこうその中で考えて、ある意味そこで出来上がったものを実際にこうやってみるという、そこにはこう段階があるんですね、はい、でもあのその実験する段階からも実践しようと、
はいはい、
もうそれも含めて失敗してもいいから、はいはい、とにかくやってしまう、はい、そのことで、はい、あのこう学んだり、はい、前に進むことが多いと思うんですね、はい、だから考えてるよりはやってしまえと、単純に言えばそういうことなんですけども、そのことがあのもっともっと、はい、我々もできればいいなと思いますし、
はい、
人とつながるきっかけにもなったりするので、
いいですね、
とにかくあの実験を実験室でやるんじゃなくて、はい、もう実践すると、
外に出ていって、
外に出ていってやるということが、
ね、元気になりますね。
そうですね、
あ
の私の経験からも、はい、その方が成功してますね。
あ、そうですか、 もうくちゃくちゃ考えると出てるけど、
考えれば考えるほどね、あのこうしたら失敗するんちゃうかとか、これあかんのちゃうかとか考えすぎると、結局それ出来上がったものっていうのは意外と実践に使えなかったりするんですよね。
そうですか。
まずやってみて、その反応といいますか、リアクションをこう感じながら、また直していくということが、よりこう、こう前に進めていく
影山さんの経験からですね。
そうですね、はい、
なんか元気になりそうですね。
はい
はい、もうとにかく外で考えなさい、実践しなさいと。
ぴったしですね。若者たちの
こう、まあ、くちゃくちゃ考えると、中でね、こもってね。
そうですね。
はい、ありがとうございます、はいはい。それからもう一つお願いがあるんですけどね、はい、これからの若者への、ね、エール、まあ、今もちょっといただいたようなものですけどね。
はい。
はい、あの応援メッセージとして、うん、はいはい、一言何かありましたら。
そうですね、
はい、
やっぱり、まあ、今もお話したんですけども、はい、どんどん外へ出ていくというか、
はい、
外へ出ていくっていうのはまあ、闇雲に出ていくというよりは、はいはい、簡単に言うと、はい、例えば、飲みに行ったりとか、
はい、
遊びに行ったりとか、はい、お茶飲みに行ったりとか、はい、ご飯食べに行ったりということを、はい、できるだけ外で、
はい、
外に行くということなんです、
はい、
そこで、そうなんですね、そこでこう、はい、いろんな人と出会ったり、
はい、
あるいはそこでやってるそこにいる人の話を聞いたりすることができるんですね、
はい、
もちろん情報っていうのは今インターネットで集めたりとかいうことがすごくできますし、私自身もそれはすごく活用はしてるんですけども、はい、やっぱりね、人と人のつながりっていうのがよりこうなんていうかリアルに、つながっていくんですね。
そうですよね。もう
そうなんです、
今ね、はい、ネット社会ですからね、リアルな、ね、付き合いっていうのがね、なかなか薄くなってきてますもんね。
その点でも京都は、もうリアルな付き合いするにはもう一番いいサイズの街なんですね。
あ、なるほど。
もう自転車で行けますし、
そういう意味
ではね、夜行ってても終電気にしないでいられますよね。東京なんかだと、もうね、話盛り上がってきたところでどんどん人いなくなるんですよ。もう間に合わない、帰らなきゃみたいな。
なるほど。
だから大体こう、うやむやになって終わるんですけども、京都ではね、毎晩遅くまで飲んでるわけじゃないんですけども話が盛り上がると、その盛り上がった話がそのまま具体化することが多いんですよ。
あ、そうですか。その日のうちに。
そう、それはやっぱこのコンパクトな街のサイズが、そういう新しいこう発想とか、プランっていうか、そういうものを生み出していく一つのあり方になって
る。男とお話しできるサイズなんですね。
そうなんです。
あ、なるほど。
だからこれを生かすことが、一番いいんじゃないか、それを生かしながらインターネットも使えばいいみたいなことがあるので、
いいですね。
なんか今分かった、それはよう分かる、
よう分かる、説得力ありますね。でもね、分
かります
よ、それ、うんうん、京都にいて京都にずっと住んでるとね、そういうのがちょっと薄れてくるんですよ、
う
ん、
ね、
普通になりすぎて。
でもそう
言われたら、
うん、
そう言われたらそうですよね。
もうこれを生かさず何生かすんやみたいな感じ
ですね。さすが、やっぱりね、一旦外出られてまた戻ってきはった意味ね、値打ちありますね。
いや、なんかね、改めて
見方が違いますね。なるほど、ありがとうございます、はい、どんどん外出ましょうと、はい、ね、ね、
ちょっと話しましょう。
お家でくちゃくちゃやらないとね、リアルに会って話しましょうと、
はい、
ね、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
その、影山さんの2つ目の、ね、リクエストですけども、サザンオールスターズで素敵な夢を叶いましょう。どうぞお聞きください。
サンガコレスポインフォメーション、京都サンガサンガ、
はい、ここからは、サンガコーナーと参りましょう。丸山さん、こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃいませ。サンガどうでしょうか。
1年間ありがとうございました。
もう今年の集大成、いやいやいや、ね、締めくくりで、はい、よろしくお願いいたします。ま
あ、そうですね。前回の放送では、まあ、実弾流が決まったというお話をさせていただきまして、
はいはい、
まあ、シーズンも終わりまして、
はい、
まあ、チームの方はもう来シーズンに向けた、
はい、
まあ、スタートを切っております。
はい。はい、
まあ、一番大きいのは、
はい、
監督、新監督が、
はい、
決まりまして、
はい、
中田一三という、監督が、
中田監督、
はい、新たな監督、
どういうふうなプロフィールなんですかね。
そうですね、プロフィールというと、
はい、
過去の、まあ、実績という部分では、
はい、
プロでの監督の経験というのはまだないです。
はい、
はい、
初監督ですね。
初監督になります。
サンガさんが、
はい、はい、アマチュアの、監督はやっていたんですが、
はいはい、
まあ、プロの、指導というのは今回初めてになります。
そうですか。
はい、なので、まあ、実績というのはまだこれからですけれども、まあ、 新規一点、まあ、新しい監督とともに、
はい、ある意味大抜擢ですね。
そうですね、でそれだからというわけではないんですけど、はい、まあ、コーチ陣も、はい、大きく変わりまして、
あ、そうですか、
はい、一人は、ゲルト・エンゲルスという、はい、コーチが、新たに、加わることになりました、
はい、
新たにというのも変なんですけど、はい、このゲルト・エンゲルスさんは、はい、京都サンガが2002年に天皇杯優勝した時のサンガの監督をやっていてた、
はい、そうだったんですか。
今度はコーチとして、サンガの方に戻ってくれることになりました。
なんかすごいねご縁がありますね。
そうですね、はい、昨年まではこう、ヴィッセル神戸のコーチをしていたんですが、
あ、そうですか、
はい、今年からサンガの方に戻ってくることになりました。
あ、楽しみですね、
はい、それともう一人、はい、サネヨシ、コーチというものを、新たに加わりまして、はい、サネヨシコーチは、はい、去年まで、あ、今シーズンですね、今シーズンガンバ大阪の U23、はい、アンダー23の、監督を務めていて、
はい、
まあ、ガンバからサンガの方に、来季加入してくるという形になって、逆にコーチ陣の方は割と実績も、キャリアも豊富なんです、まあ、
ですね、
監督をしっかりとサポートできる体制っていうのは整ったのかなと思ってます、
はい、
はい、で選手に関しても、はい、新たにブラジル人のレラン・モッタという選手が、はい、まあ、ちょっと165センチと小柄な、まあ、ブラジル人のミッドフィルダーなんですけど、はい、まあ、その加入が決まったのと、
はいはい、
これも、まあ、新加入というよりは復帰になるんですが、はい、2013年に、はい、京都サンガのキャプテンを務めていた安藤潤が、
はいはい
はい、また京都の方に戻って
く
る、あんちゃん、そうです、あんちゃんです、
あんちゃん復帰
です、ね、
嬉しいね、
はい、
嬉しいですね、
ね、嬉しいですね、
うん、ちょっとね、外に出てる時ちょっと大きな怪我をして、まあ、去年復活して、
はい、
で今、まあ、今年も11月に愛媛に今所属してるんですけど、
はい、
愛媛で、しっかりと試合出てて、まあ、また同じチームで
復
帰することになりましたので、まあ、それは、まあ、楽しみはまたあるかな
と、ね、楽しみですね、
このラジオが始まった第1回目の、うん、ね、サンガさんのゲストじゃなかったっ
け。そう、そうよ。
そうです、
直接、ね、来ていただいてね。
来てもらったね。
またまた来てね
って。また言っ
ときます。うん、また来てねって言って
ね。多分ね、覚えてられると思う、ね、うん、
ね、九州男児のね、
そうそうそう
お話もいただいたし、はい。
はい、で、まあ、僕らはね、はい、さっき影山さんお話ししていただいたのもあれなんですけど、亀岡は2020年に、新たなスタジアムが、京都府さんの方が建設を今されていて、ね、
はい、
そこの建設現場の見学に、はい、先日行かせていただきました。
そうですか、
はい、まあ、やっぱりできるんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、今回直に、まあ、建設現場を見ることによって、またちょっといろいろと、
はい、
まあ、やっぱり考えることが、まあ、はい、ここで本当しっかりプレーしなきゃいけないし、しっかり
現実に出てて、
はい、お客様というか、はい、まあ、京都府の皆さんのために価値のあるものにしていかなきゃいけないなっていうのは改めて感じましたね。
はい、
頑張っていかないといけないと思いました。
もうすぐですものね、本当にね、
はい、本当もうすぐです、はい、もう1年ちょっとなので、
じゃあ現物を見たらもういよいよ
そうです ね、
ね、そんな気になってきてね、うん、素晴らしいですね。じゃあもうね、すごい楽しみが、ね、またなんか来年のね、そうそう、春の楽しみ増えましたね、うん、
はいはい、頑張ります、はい、本当頑張ります、
絶対頑張ってください、
お願いします、
お願いします、ね、はい、頑張って応援しましょう、
はい、
ぜひね、影山さんもご一緒に、
はい、
ね、
はい、
皆さんね、はい、みんなのことを応援しましょう、
はいはいはい、スポーツもイエースも文化も、
ね、全部まとめて応援しちゃいましょう。
もうめちゃめちゃ面白く京都
してきた、はい、はい、もう行きましょう、はい、京都盛り上げましょう、
はい、
はい、ありがとうございました。高瀬さん、ね、
ね、1年間、もう、
ね、
皆さん、
ね、素晴らしい、最後までね、素晴らしいゲストさん、ね、はい、来ていただいて、佐賀さんも頑張っていただいて、はい、ね、来年に向けて、また私たちも頑張りましょう。
はい、
はい、次回コレスポの放送は、1月17日、木曜日午後6時からお送りいたします。お相手は、林由紀香と、
高野でした。
ありがとうございました。さようなら、良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。いつものサインから、長岡天満宮、向子大山崎もいいとこ、夏はランデンに揺られて、妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。